これから見ていただくと分かるんですけれど、そのパークのそばでジブリ展っていうのをね、鈴木敏夫とジブリ展って恥ずかしいやつをやってるんですけれど、そうするとね、いろんなもの僕ね全部取っといてあるんですね、子供時代から。でなんで取ってあんのかなっていう理由がこの年になって初めて分かったんですよ。
はい、
本当に。
何でしょう。
いや自分でもね不思議だったんですよ。もう本当にちっちゃなメモからね、いろんなもの全部取ってある。
はい、
で自分でもね、なんで取っとくのか分からなかったんですよ。でまあある時、それは普通の人よりは取ってあるよなって、それを知るのは随分経ってからなんですけれど、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は17日に放送しました、親の顔が見てみたい、娘の顔も見てみたい、ジブリは名古屋で生まれたと題して、中京テレビ放送プラザ C で行われた鈴木さんと鈴木まみこさんのスペシャル親子対談の後半の模様をお送りします。この対談はジブリパークの隣、愛・地球博記念公園体育館で開催されている鈴木敏夫とジブリ展愛知展の開催を記念して行われました。司会はフリーアナウンサーの小島和弘さんです。まずはこんなお話から。
一番最初にこういう展示があるんですよね。鈴木少年がね、子供時代、ね、おじいちゃんから、まあ、僕にとってお父さん、部屋を4畳半の部屋を与えられて、
はい、ご自宅の2階の隅にあった
そうなんですよ、はい、その部屋にいろんなものをね置いといたって。これでね、小学校へ入るか入らない頃、その親父がねその部屋を勝手に使っていいってことをね、
はい、
やってくれたんですよ。で、そこの部屋に何を置いたかって言ったら漫画の本なんですよね、はい、雑誌、
はい、実は再現されてます。でその部屋が、
この部屋がね、なんて言うんだろう、漫画がいっぱい置いてあるでしょ、
はい、
その漫画って全部おじいちゃんが買ったやつなんですよ。あのね、僕のために買ったんじゃないんです、自分が読みたかったんです。これで買ってくれるでしょ、で読むかって言って自分が読んだ漫画本を僕に渡してくれる、で当時ね、まあ、皆さん今漫画っていうとね、まあ今ネットだけれどね、当時ってあの週刊誌のね漫画っていうのもあったでしょ。でも僕の子供時代って週刊誌の漫画もないんですよ、
うん、
あったのは月刊少年誌、
ああ月刊誌
で、それをね僕のお父さんっていうのは買って好きだったんでしょうね、はい、いい年こいて
お読みになってた、
で読み終わると僕にくれる。でそれがね、僕ねその部屋にね、なんかいろんなの全部溜め始めて、うん、で気がついたら漫画本だらけで、そこへ友達が遊びに来るようになった、う
ん、秘密基地みたいな感じですね。
そうなんですよ、うん、でここのポイント、古い漫画雑誌を捨てなかったんですよ。でなんでかって、友達が来るから、
はい、
そうすると友達が来てね、何もやることない時あるじゃないですか。ほんでその部屋に連れてくるとみんな読み始めるわけですよ、
漫画ですからね。
で多分それがきっかけ、
あ役に立つんだ捨てない
とっていうね、捨てないでいろんなもの取っておくとみんなが喜ぶ、うん、っていう癖がついたのかな。と同時に、あの親父がなんで僕にその4畳半の部屋をくれたのかね、昨日の夜もちょっと考えてて、自分が欲しかったのかなって、
あ
もしかしたらその部屋にね、まあ、僕はね子供だからある時間になると寝ちゃうけれど、もしかしたらうちの親父は一人で自分でねその部屋に入って漫画を読んでたのかなとかね、そんな想像をね初めてしました。
そうかもしれませんね。いや本当にその4畳半が再現されてて、いやでも本当にものすごくたくさんの本で溢れているという、あんな部屋だったんですね、お父様が昔いらっしゃった。
そうです ね、父の部屋って、今の実家のところ、今も違うとこ住んでるんですけど、もう弟の部屋、父の部屋、私の部屋で4畳4畳4畳だったんですけど、父の部屋は本当に本棚に囲まれて部屋があるみたいな、その 結婚してからもそういう部屋に住んでました。
でやっぱりいろんなものをどんどんどんどん溜め込む、大事にする、持ってらっしゃる。
ベッド下収納とか買って
ます。ああなるほど。だから場所がどんどんなくなりますよね。
そうそう、そうなんですよ。
そう、あの実は鈴木敏夫さんは小学生時代は東大曽根に住んでらっしゃった。
そうですね、子供時代僕はまあ生まれたのはね、まあ、昨日もちょっと話したんですけれど昭和区の元宮、そこにいて、ね、おばあちゃんというのがね、おふくろの方のおじいちゃんおばあちゃんというのが赤萩、車道のそばですよね、
はい、千種とかの近くですね。
そ
うです、はい、
でそっから東大曽根に、そうするとね一本挟んで真ん前がね徳川町なんですよ。
はい、
これで近くにあったのが徳川公園、
徳川美術館
があったりする
、はい、徳川園
で毎日遊んでましたね。
ああそうですか。
で、まあ、皆さん徳川園ご存知ですよね。
お出かけになったことありますよね。はい、
ほんでこの徳川園ってね、まあ、名古屋の方だったら分かると思うんですけれど今日本庭園になっちゃったんですけれど、はい、僕らの頃大人なんて一人もいないですよ。そこにね、ね、学校が終わるともう暗くなるまで、はい、毎日いたんですよね。
いわゆる森のような感じ。
そう、はあ、だから宮崎駿にその話してたらね、名古屋へ来た時宮崎駿がね、鈴木さんさっていうか何すかっつったら、徳川園ってどこにあんのよって、
はい、
えって言ったら、鈴木さんよく言うじゃんって、見てみたいって、で一緒に行ってね、鈴木さんのルーツが分かったよって
あーはーはー
残念ながら今はね、あのなんだ
庭園ですね、
庭園だからね、はい、おばさま田町のね思い出の場所になっちゃったけれど、当時の徳川園は素晴らしかった、これは何回も口に出して言いたいです。
子供たちの、じゃあ本当に
子供だけしかいなかった
場所だったんですね。
そうなんですよ。
今回あのジブリ展の中に1万点でしたっけ。
そうですね、
DVD が、
並べてあります。
これもうどうやって運んだんだろうぐらいにものすごい数、あれ実際にだから鈴木さんのコレクションなんですね。
そうですね、あの同じものを全部購入してそれで並べてありますね。だからスタッフが頑張ってくれました。
はい、もうありとあらゆるジャンルの作品が並んでる感じ。任侠映画なんかも結構ありましたね。
あの僕ねオールマイティーなんですよ。
ですね、
だからこのジャンルが好きじゃないんですよ。全部見ちゃうんです。うん、世界中の映画見るのも好きですよ。東南アジアの映画なんて意外に面白いんですよね。
あーはーはーは
ー、うん、日本でね、あの小林旭っていう人の映画があって、うん、これね今見ると結構面白いんですよ。なんだかっつったら、ね、馬に乗って登場、これでね、あの西部劇のような帽子をかぶって、ね、で背中にねギターを抱えてるんですよね。よく見ると手に、ね、ピストル持ってる。要するに日本人で西部劇作ってたんですね。
そういう感じですね。
でこれがですね、いいですか、東南アジア映画特集っていうのを見た時にびっくりしたんですよ。東南アジアのそれぞれの国でこの小林旭さんが演じた役を現地のスターの人が主役になって、ね、ピストル持ってギター抱えて、ね、悪いやつをやっつけるっていう映画がいっぱいあったんですよ。
それは日本のリメイクなんですかね。
勝手にやるんです。
勝手にやってん
の。でもね、一つだけね共通項があった。これを見た時は僕はちょっとね若干複雑な気持ちになったけれど、はい、悪いやつは全部日本人だったんです。そういう映画なんですよ。でも勉強になりますよ、はい、
そんなのもあったんですね。だから本当にいろんな作品、また本も山ほど並んでますのでご覧いただきたいというふうに思います。もう一つだけちょっとこれの話していいですか。
ああ、
はい、あの鈴木敏夫とジブリ展にはいわゆる筆文字、鈴木さんがお書きになった筆文字もたくさんあの並べられているんですけれど、この黒助はこれいつのですか。
これね、いつのかっていうのかもう10年ぐらい前だと思うんですけれど、はい、これ皆さんねパッとご覧になって多分印刷だと思われると思うんですよ。これ実は印刷じゃなくて本物なんです。
これ実際書いてるんですよね。
そう、実際にこの筆が入ってるんです、はい、ほんで本当はねこの字がね、はい、もっと白く綺麗だったんです。それがいろんなところへ運んでるうちにね こんな汚くなってね。
いやいやいや、あの味が出てます、
うん、ジブリのスタッフで深谷っていうのがあっち持ってったりこっち行ったりその間に汚くなったんじゃないかなっていう気もちょっとしてるんですけれど、
ここへもスーツケースで持って
これリアルリアル、僕いきなりね、あのある会場ね、これあの僕の友達にあのニコニコ動画の川上さんっていうのがいて、これでね突然そのニコ町会議っていうのやるからね、はい、出てくれって、ほんでいきなりねここへ連れてかれて、で畳 何十畳敷きにねこれなんか書いてくれって言われて、何の、ね、練習もなくいきなり書いたやつはこれです。
大きな筆で。
そうです。これね腰に良くないんですよね、腰が悪くしちゃった。でも楽しかったですけどね。
ねえ、あの鈴木敏夫とちゃんとサインまで入って。え、子供の頃から絵を描くのはお好きだった
んですか？やっぱ好きだったんですよね。で当時そのさっきの月刊誌でね絵を描いて、なんなんて言うんだろう、まあいろんな人気漫画の、まあ、模写ですよね。でそれを出版社に送るとねなんかもらえたんですよ。
あーは
ー。だからいろんなもの僕もらったんですよね。
どんなものをもらった
か。だから例えば少年っていう雑誌があってね、
はい、
でここではね、まあ、若い人にはちょっとピンとこないけれどと言って、年寄りはほとんどあそこら辺にしか集中してないんですけれど、あの少年探偵団っていうのがあってね。
あ、はい、
でこれはね子供たちだけでね探偵団の探偵のグループを作るんですよね。そうするとその団員のね印であるのがね BD バッジって言って、 BD っていうのは少年探偵団の意味なんですけれど、でそれをね胸にある。そうすると僕それが欲しくて
バッジ、
うん、でと同時にねその少年探偵団の中にこんな話があるんですよ。団員の一人が悪いのに捕まっちゃうんです、はい、そしたらねそれをねみんなで、ね、助けに行かなきゃいけないっていうとね、いいですか、ね、その悪いやつがさらってった後にその BD バッジがね何メートル大きかに置いてあるんですよ。
おお、
一体何個何個 BD バッジを持ってるんだろうって。で子供だからねいっぱい欲しくなったんですよ。だから毎月絵を描いては送って BD バッジを集めましたね。だから僕ね一時本当にすごく数持ってました。でそれをねみんなにもちょっと分け与えたりしてね、うん、頑張ってましたね。
でも本当にそうやって絵も描かれるし、筆文字っていうのも、
これはねおばあちゃんなんですよ、おふくろ。
あ、お母様ですか、
うん、これおふくろにねまずね叩き込まれたですね、ね、やっぱり、まあ、当時の、ね、お母さんというのはそうだったんじゃないですかね。まず筆で字が書けなきゃいけないって。だからおふくろがね教えてくれましたね、
うん、いや今もういろんな形で役に立ってますよね。
まあそうですね、おかげさまで、
はい、はい。鈴木家の箱の中に、
はい、
名古屋の鬼ババアというエッセイがあって、
はいはい、
これあのお読みになった方いらっしゃいますか？あ、何人か、はい、ありがとうございます。これも本当にあのむちゃくちゃ面白いんですけど、緑ババアの話も大好きですけど、
ありがとうございます。
あの名古屋の鬼ババアというのがその敏夫さんのお母様ですよね、
はいはい、
相当濃いキャラクターだったみたいですね。
いや、あれ読んでそう思いますか？
はい、
なんかもう本当氷山の一角です
あのエピソードは、
はい、
もっともっともっといっぱいある。
そうですね、全然もっとすごい人でした。
そのおばあ様と会うのはやっぱ1年に1回で楽しみだったですか？
いや、あのおばあちゃんは私たちが会いに行ってもめんどくさいって言って来なかったんですよ、ご飯とかも。だから1年に1回行っても会わない時もありました、
孫が来てるのに。
そうなんですよ、めんどくさがりで、すごく、
鈴木さん、
なんですか？
あのお母様は、
うん、
鈴木さんから見るとどんな方だった？
ドライですよ。
ドライ。
そう、だって孫が生まれたっていうのに一度も顔を覗きに来たことなかったですよね。そういう人なんですよ。え、なんでって、
はい、
孫なんて可愛かねえよっつって、そういう人です。
そんなこと言われてもね。
でもそれってね、僕名古屋の特徴じゃないかなって気がするんだけど。
そんなことないですよね。
いや、これこんなこと言うとね、でも僕名古屋出身だからね、皆さんに怒られないと思うんだけれど、まあそんなおふくろが足が悪くなってね東京に来ることになったんですよ、
はい、
でいいですか、 で東京へ来て普通は、ね、結局、まあ、80で来て、うん、で92つまり12年間いて僕はびっくりしたのはね、ただの一度も名古屋へ帰りたい言わなかったですよ、口にしなかったですよ。
内心もそうだったのかな。
当たり前ですよ。
あ、そうですか。
もう来てね、僕は恵比寿、東京の恵比寿っていうところに暮らしてて、そうすると家のちょっと前にねアトレっていうところがあって、東京はいいなって、でなんでって言ったらね、デパートが目の前にあるって、
あーはーは
ー、いいよって、で二度と再び名古屋へ戻りたい。それから一度も名古屋のことを口にしなかったし、名古屋にも帰らなかった。で死ぬまでそうでしたね。だから、
はい、
僕すごい覚えてるのはね、あのおふくろがね、名古屋から東京やってきた日、ね、それこそ豆がねの彼わりで言うと、おばあちゃん来たんだから挨拶に行ってこいって言ったら ね帰ってきて僕に言ったんですよ、
はい、
多分ね覚えてるくせに覚えてないって言うんだろうけど、そしたら何て言ったか、二度と会わないって。なんでって言ったら、自分が年取ったらこうなるってのはよく分かったよって。
覚えてないですけどでもおばあちゃんと似てるなっていうところはありますね、すごく。なんか父も似てるとこあるんですけど、でも父って結構あのやるべきことはやる人なんですよ、
ね、敏夫さん。僕はあのドライだと感じたことがないんですけど、今まで。
本当ですか。
なんかね、ドライですか。
ドライだけどやるべきことはやる人です、うん、なんて言うんだろう、
ドライですかね。
習慣とかすごい大事にするタイプなんで。
私なんかあの人付き合いなんかもすごく熱心にいろいろやってらっしゃる印象があるんですけど。
そうですね、私もそう見られがちなんですけど、なんかおばあちゃんはもっと本当に心の赴くままに生きる人で、やるべきこともやらないっていう人だったので、そこはまだね、
そう
違うよね。
おふくろはすごかったですよ、
うん、
だからね、友達は作りたくないみたいな人でしたね。
ああそうですか。
そう、はあ、あのね、だからまあ歌舞伎が好きでね、はい、東京に来て歌舞伎座があるってのはすごい彼女にとっては楽しいことだったんだけれど、うん、はいはい、ひょんなことで友達ができたんですよね、歌舞伎を見に行く、
はい、
そうすると普通ね家に呼んだりするじゃないですか、
はい、
家にね一緒に行こうって言って帰りに寄る時にも、うんうん、絶対ね玄関口で部屋に入れなかった、
上がらせない、
うん、で僕ねお風呂に行ったことあるんですよ、
はい、
あれさ一緒に上がってもらってご飯でも食べてきゃいいじゃんって言って、うんうん、行ったら、うん、うちの袋が何て言ったか、そんなことやったらね癖になるよって
お友達なのに
関係ないんですよ。
あ、
だからまあそれはすごくわかりますね。
ああ
でもそれって僕ね、皆さんあのね、名古屋の人は結構わかるんじゃないかって気するんですよ。僕名古屋人って僕結構ねドライだと思ってるんです。
こんなにいろいろお話になる方だと子供の頃思ってました、お父様のこと。
でもあの親戚の集まりとかでもめちゃくちゃ喋るんですよ。だからすごい喋る人だなと思ってます。
あんまり会ってはいなかったけど、はい、会う機会があると。
そう、お正月とかはね結構独壇場になって喋ってるんで、なんかパパって仕事忙しいのに休日も喋るなと思ってました
お話好きですよね、はい
本当かない
やだと思いますあのオンラインサロンも今お二人でやってらっしゃいますけど、
はい、そうです
ね、あれもあの映画談義で盛り上がってらっしゃいますよね。
そうです、だいたいあのもう最近は映画談義以外の今日もみんな来てくれてますし、いろんな企画やってますけど基本は映画談義がメインでやってます。
あれもやっぱマミコさんからの発案だった。
そうですね、なんか私と父って本当会話をすることがほぼ映画のことだったんですよ。
あ、最近あの実際にも。
そうなんです、あの映画見たけど面白かったよとか、なんかそういえばあの映画前見たやつだよねとか、そういうので結構会話があったんで、なんか父と私の会話といえば映画だなと思ってて、なんか私は私で映画が大好きなのでいつか語り合える友達が欲しいなと思ってたので、
なんかそれがお父様だった。
あ、それはあのオンラインサロンのみんなと語り合いたくて。
なるほど。
で、それと同時に父も一緒に語り合えたら面白いんじゃないかなと思って始めました。
相当お忙しかったと思うんですけど、でもすぐにそれはやろって感じになりました。
脅されたんですよ。
ね、どこまで本当か分かんないんですけど、
さんざっぱらほったらかしにしてね、はい、これを断ったらどうなるか分かってるよねって。
本当ですか？
はい、それは今も続いてます。
そうですか。でもやっぱりお嬢さんと映画のお話をされるっていうのは、
いや、まあいろいろ勉強になりますよね。
勉強になりますか？
いや、だって僕はまあ随分年取っちゃったでしょ。そう、僕よりは若いわけだから、その若い人が何考えてるかのまず入り口になるし、
はいはい、うん、映画をどう見るか。
そうですね。
なるほど。
で、まみこさんへの質問なんですけれども、はい、ちょうど10日からですね、ネットフリックスで配信が始まったり、バイヤーさんの作詞をされていまして、はい、早速あの聞かせていただいております。
ありがとうございます。
あの久石譲さんとコラボされた曲の3作目ですかね、はい、っていうところで、はい、で、あの作詞もすごく素敵だなと思って。
知らなかった。
嘘。言った言った。
あのぜひ皆さんネットフリックスで聞いていただけた
らと思います。ありがとうございます。宣伝までしてもらった。
で、何かあの作詞してされた上でのエピソードですとか、久石譲さんとのエピソードですとか、何かありましたらお聞かせいただけますでしょうか。
なんかあの久石譲さんの曲をいただいた時って、私いつももう泣いちゃうんですよ。聞いて、初めて聞いて泣いちゃうんですけど、あのやっぱり今回もシンプルな単音の曲が最初に上がってきて、もうそれ聞いた時にすごい泣いちゃって、その時点、まあ、久石さんと私のそれが相性なのかわからないんですけど、必ずワンフレーズ浮かぶんですね。で、今回もあの聞いた瞬間にワンフレーズ浮かんで、そこから曲を作っていきました。
はい、ありがとうございました。また聞かせていただきます。はい、
ありがとうございます。
瞬間的に浮かぶんですか？
そうですね、なんかもうすごい世界観があるので、いつも久石さんの曲って、そうするとあのこの再びもそうなんですけど、あの必ずいつもワンフレーズが浮かんで、本当そこから作り始めてますね。
先ほどあの名刺を頂戴したんですけど、はい、そこにも作詞家っていうふうに書いてあって、はい、やっぱりあの詞を作るっていうことは今もうライフワークのような。
いや、全然ライフワークじゃなくて、頼まれたらやるぐらいなんですけど。
そうなんですか。
はい、
うん、
でもやっていきたいと思ってます。作詞大好きなので。
お話の中で、当時、ギャラはと言われた時に、ギャラはいくら支払われたのかなと思いまして、それはジブリから支払われたのか、それとも鈴木先生から、支払われたのかという、すいません。
いい質問ですね。
すいません、
う
ん、
それね、僕さっき喋ろうと思ってて忘れちゃったやつなんですよ。
そうなんですか。
うん、それね、どっかで喋ろうと思ってたからちょうどよかったです。
あ、本当ですか。
うん、じゃあご説明するとね、前置きをちょっとしますね。これで音楽っていうのは、その曲が売れれば、印税方式が普通なんでね、なんていうのかな、増えていくんですよね、ギャラが。ところが この作品はあのカントリーロードっていうのはね、元の英語の詩があるんですよ。でそれを日本語詞にするっていう時にはね、これ著作権上の問題でね、ちょっとね、一言では言えないようなややこしいやり方があって、これで一括でお金ってことになったんですよね。それでその金額はね、ちなみに20万円でした。だから19歳の彼女にとっては大きな金額で、僕はこの20万って聞いた時にね、このお金をね、本当のお金の金額を言っていいかどうか悩みましたね。ね、刻んで5万円ずつ渡そうかなとかね。でもまあ最後はね、面倒くさいからそのまま20万円払いました。はい、でその契約書はね、いまだに僕の手元にあります。
その1回でも終わり、
終わり
なんですね。どれだけ売れても、
そういうねやり方なんですよ。これでこれ売れれば売れるほど、元のね作詞を書いた人のところにお金入っちゃうんです。
あ、そうなんですか。うん、
そういうね、これは世界共通のルールなんですよ。
まあでもありがたいお金だったですね。それは
そんなもんかなと思いました。もっと欲しかった。
そんなもんかな。
1ヶ月働けば稼げるなみたいな。
うわードライですね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。
はい。
鈴木さんと鈴木まみこさんのスペシャル親子対談の模様いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。